今朝も皆さんと一緒に学んでいきたいのはコロサイ人への手紙3章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。タイトルにもあるように身につけるべき新しい人に関して、私たちは今回と次回の2回にわたって特に12節から14節を考えてみたいと思います。でも実際の内容に入る前に、まずはいつものように御言葉をお読みします。それぞれ神様の言葉によく目を留めてください。12節からこう続いています。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。今から約20年ほど前の話になりますが、ボビー・ギドリーという一人の警察官がいました。35年にもわたって熱心に働いた彼は、退職するその日を迎え、最後のシフトも終わりまであと数分となったとき、上司から一本の電話を受けるわけです。そして驚くことに、彼はある一つのことを理由にそのタイミングで停職処分を受けることとなります。皆さん、一体どんな理由だったと思います？それは間違った制服のシャツを着ていたことでした。本来なら黒一色の制服であるべきところを、彼は最後の日ブルーのシャツを着ていました。最初の日であろうが最後の日であろうが、常にプロフェッショナルでいなければならないという上層部のそんな意向に反した彼は、間違った制服、ただそのためにひどい結果を自分に招くこととなったわけです。その職にふさわしい正しい制服を身につけているということ、それはとても大切なことでした。そしてこれは他の職業についても同じように言うことができますですよね。例えば皆さん、私たちが電車や飛行機に乗れば、そこに私たちはパイロットや車掌の制服を着たそのものを目にします。私たちが病院に行けば、そこに白衣を着たお医者さんを目にするわけです。どうです、皆さん、もし私たちが乗り込んだその電車が、飛行機が、手術室のところが、ただの寝巻きを着た人が突っ立っていたら、どう思います？これ大丈夫なんでしょうか？そう疑問や不安を抱いたりするかもしれません。正しい制服を身につけているということは、ただ大切なだけでなく、その人がその職にふさわしい人物であるということも周りの教えてくれたりするわけです。そして皆さん、これは信仰者の歩みにおいても同じことが言えるわけです。キリストによって救われた私たち一人一人にも、身につけるべきふさわしい制服が、ふさわしい格好というものがあるわけです。一体どんな格好のことを言うのでしょう。それこそが皆さん、私たちがこれから見ていこうとしている12節から14節のところでパウロが教えてくれていたことでした。もちろん、先に言っておきますけども、これは皆さん実際の服の話ではありません。霊的な服の話です。またその服というのは、かつて身につけていたような、そういった古い罪の性質のことでもありません。前回前々回と一緒に見てきましたけれども、覚えてますか？パウロはキリストによって新しくされたものが 何しろって話でした。以前の汚れたそういった罪を完全に脱ぎ捨ててしまうということ、そのことが求められていたわけです。その中で見ました、そこで挙げられていた、例えば不貧困や汚れや情欲や悪い欲やむさぼりにしても、怒りや憤りや悪意やそしりや恥ずべき言葉や偽りにしても、どれをとっても新しくされたものが身にまとい続けるのにはふさわしいものではなかったわけです。だからこそパウロはそのようなものは脱ぎ捨ててしまいなさいと教えてました。じゃあ今度はそうやって私たち古いものを脱ぎ捨てた私たちは、代わりにじゃあ何を新しく身につけるべきなんでしょう。キリストと一つとされた新しくされたものにふさわしいその制服というのは一体どのようなもののことを言うのでしょうか。そのことを改めて御言葉から一緒に考えてみたいと思います。今日は特に12節のところだけを見て、そこから新しく着るべきキリストに似た態度について見てみたいと思います。12節から私たち新しく着るべきキリストに似た態度のことについて、態度について今日は見てみたいと思います。態度です、皆さん。なのでぜひ自分自身の歩みを御言葉と照らし合わせて吟味してみてください。果たして新しくされたものに、身につけているものにふさわしいその服を今自分は身にまとっているんだろうかって、そのようなものとして身につけるべき態度というもの、その点において私たちますます成長し続けているんだろうかって、よく考えてみてください。もう一つだけ、皆さん、自分自身がこれまで考えてきたようなこと、このあとこれが出てきます。例えば同情心とか慈愛とか謙遜とかいろんなもの出てきますけど、これまで自分自身が考えてきたそれというのが御言葉が教えているものと同じなのかどうか、よく考えてみてください。私たちは御言葉に沿った、御言葉の基準にのっとった、そのようなものとして変わり続けていこうとするわけです。ですからぜひ自分のこととして改めて考えてください。この御言葉が皆さんの信仰の励ましになって成長を助けるものになることを心から祈っています。では早速新しく着るべき態度を見ていきましょうと言いたいんですけど、その前に今日は皆さん、パウロがとても大切なことをまず先に述べていました。それを見ましょう。身につけなさいというその命令を与える前に、彼はあることをしていました。これまでと同じです。彼はまず信仰者に対して、自分たちがすでにどのような立場の存在なのかということを思い出させていたわけです。パウロはキリストによって新しくされたものが、もうすでにキリストにあってどんなものへと変えられたのかということを、ここでは特に3つの言葉を用いて表していました。どんなものだったか12節よく見てください。12節はこんな風に始まっています。それゆえ神に選ばれたもの、聖なる愛されているものとして、って神に選ばれたもの、聖なる愛されているものとありました。皆さん、これが土台でした。この土台に立って身につけるというものとして、新しくされた身につけるものとして歩んでいこうとするわけです。もちろんこうやって私たち3つの言葉を見るわけですけども、これらの言葉というのはパウロが適当に列挙したものではもちろんありません。あまりにも重要な真理というものを今の私たちに教えてくれていました。どういうことかって少し思い返してみてください。3つの言葉を目にしたとき、気づかれた方ももしかしたらいるかもしれませんが、旧約の時代においてこの神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものというこの言葉は、ただある存在を表すために繰り返し用いられていた表現でした。どんな存在だったか皆さんご存知です？ご存知でしょう。それはただ イスラエルを表すために用いられていたものだったわけです。イスラエルこそ他の国々とは異なった神様によって特別に選び出された、そんな聖なる民でした。もちろんこの選びというものに関して、それは彼らがイスラエルの民たちがそれに値するような何か優れた存在だったからそのように選ばれていたのではありません。御言葉を教えているのはそのようなものではなく、ただ神様の愛がその民を選び出したんだと教えているわけです。このように御言葉もはっきりと述べていました。申命記の7章のところを少し見てみると、申命記の7章のところにこんな言葉が続いています。申命記の7章の6節から8節のところにこうあります。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなた方を恋したって、あなた方を選ばれたのはあなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなたを贖い出されたって。ですからかつてはただイエス・ラエルだけが神様のその愛によって選ばれた民でした。でも今はそうではないわけです。今はキリストの死と復活を信じ、キリストにあって救われた者は誰であれ神様に選ばれた民と呼ばれるようになったわけです。かつてあった区別壁、そういったものはなくなり、聖なる愛されているものとして私たち自身も皆今を生かされているわけです。忘れてはいけません。キリストを知る前の私たちは皆神様から離れていました。この世にあって望みのないものとして歩んでいたわけです。しかし以前は遠く神様から離れていた、そんな私たちも今はキリストにあって一つとされ、キリストにあって新しく作り変えられたわけです。ただ神様がご自身の愛によって私たちを選び出してくださったからこそ、私たちは今もう罪を許され、揺るがない希望にあふれて歩んでいくことが可能となりました。ただ神様のその愛がそれを成し遂げてくださったわけです。私たちが救いを覚えるときに、私たちの救いというのは当然私たちの良い行いでも、それに私たちが値するような優れた存在だったからでもありません。罪深い私たちにとって永遠の裁き以外何も値するものはありませんでした。でもそんな値しない私たちに対して、ただ神様が救いの御手を差し伸べてくださったわけです。確かに救いは最初から最後まで神様の恵みの御業でした。その選びは計り知ることのできない神様ご自身の愛の表れでした。他の聖書箇所もこんなふうに言っています。エペソの1章の4節のところを見てみると、エペソの1章の4節に、すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされましたって。第二テモテの1章の9節にもこんなふうに書いています。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、限りある私たちの頭ではこの圧倒的な真理の素晴らしさ、その全てを理解することはできないでしょう。でも少し立ち止まって考えてみてください。皆さん、神様は世界の全てを創造するその前から 私たちに心を止めていてくださったというわけです。キリストのうちにあるならそのものをご自分のものにしようと、神様ご自身がその愛を持って定めていてくださったということです。神様に対して愚かに歩み続けていたそんな私たちを神様が選んでいてくださいました。これってあまりにも素晴らしいことだと思いません？一体どれほどこの神様は恵み深く知恵に富んだお方なんでしょう。罪に汚れたこんな私たちに目を留めてくださり救ってくださるというのはどんなに大きな愛のお方なんでしょう。そして私たちがこんな素晴らしい神様の一方的な愛を受けたのであれば、私たちはその神様を心から愛して受けた愛でもった互いに愛を実践するものとして歩んでいこうとするわけです。皆さんいつも覚えていなければいけません。私たちの歩みは土台があります。値しないその恵みと愛を受けたことへの神様への感謝と喜び、そのことを忘れないことです。その土台をいつも覚えて、私たちは神様に選ばれたもの、聖なら愛されているものとして、もうそのようなものと変えられたものとして、古い人を熱心に脱ぎ捨てながら新しい人を身につけて生きていこうとするわけです。ありえないものを、与えしないものをもう受けて愛されたから、だから私たちはその神様の愛されていることを喜んで求めて生きていこうとするわけです。新しくされたものとして脱ぎ捨てて、新しいものを着ながら生きていこうとするわけです。じゃあ具体的に新しいものとしてどんなものを身につけるべきなんでしょう。それが続けてパウロが教えてくれていたことでした。パウロはここでキリストに似た態度を特に5つ挙げてくれていました。私たちが新しく着るべき5つの態度がここに見て取ることができます。ぜひ皆さんそれぞれよく考えてみましょう。まず1つ目の態度として挙げられていたものですけれども、1つ目は深い同情心でした。1つ目の態度として挙げられていたのは深い同情心でした。この深い同情心という言葉ですけれども、これはもともと2つの言葉、他人の苦しみに対する気遣いとか思いやり、他人の苦しみに対する気遣いとか思いやり、それを表す同情と、そして人の内側を表す心が結びついて成り立っています。他人の苦しみに対する気遣いとか思いやり、そういった意味を持つ同情と人の内側を表す心が結びついてこの言葉ができているわけです。言い換えるなら、これというのは何かの苦痛とか必要を覚えているような人に対して私たちが抱く心からの憐れみのことを表しているわけです。ある仲介者はこんな定義をしていました。深い同情心とは、他人の苦しみを目の当たりにし心が引き裂かれるような哀れみの叫びのことですって。ですから深い同情心を抱くものというのは、何かの難しさとか必要というものを覚えて困っている人が周りにいるのだとすれば、どうにかしてその人の必要を満たしてあげようとするわけです。苦しみに直面している人を見たら、困っている人を見たら、自分がそうやってそこから身を引くのではなくて、苦しむ者と共に苦しもうとし、悲しむ者と共に悲しもうとするわけです。そしてこんな深い同情心こそ、皆さん私たちの身につけるべきイエス様ご自身がはっきりと示されていたものでもありました。もういろんなところで見て取ります。例えばイエス様が地上で働きをなされていた時、抱いておられたその態度がこのようにマタイの福音書の中に記されてました。マタイの9章の35節から36節のところに、 それからイエスはすべての町や村を巡って回廊で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたって、かわいそうに思われたって、それがイエス様の持っていた態度でした。またこれに加えて覚えてます、イエス様がエルサレムに入城されるその時の様子。イエス様こそローマの圧政から救い出してくれされる、そんな約束の救世主だと、そう信じ疑わなかった群衆たちはホサナと叫んで、喜び賛美してました。でもそんな群衆をイエス様前にして、イエス様はあることをご存知でもあったわけです。何ご存知だったか、皆さん覚えてます？今まさに手を振って賛美しているような、そのような群衆が数日後には自分を拒んで十字架につけろと、そう叫ぶようになることです。そのことをイエス様はご存知でして、いやそれだけでもありません。イエス様は他にもご存知なことがありました。何かって、それエルサレムの町には自分自身のことを憎んで殺そうと、そうやって企み続けているパリサイ人や律法学者たちというものが存在しているということです。イエス様は知ってたわけです。でもそんな、皆さん、そんなエルサレムの目の前にしてイエス様が取った行動は驚くべきものでした。こんなふうにルカの福音書に描かれています。ルカの19章の41節に、ルカの19の41にこう書いていました。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いてって。聞きました、イエス様はエルサレムの町のために涙を流されたんだって。すごいと思いません？仮にもイエス様には別の行動を取ることだって容易にできたでしょう。ご自分の前には確かに十字架の苦しみというものが迫ってたわけです。その苦しみを前にした時に自分の定めの方を嘆いて、ただ自分自身のことにのみ関心を払っていたとしてもおかしくはなかったでしょう。ましてや自分自身のことを忌み嫌って十字架につけようとするような、そのような者たちを前にした時、そのような人々に対して怒りや憤りや敵意というものを覚えたとしてもおかしくはなかったでしょう。エルサレムの町の愚かさや罪深さにもう呆れ果ててしまって、ああもういいや、どうにでもなってしまえと、そうやってご自身が身を引いて放置したとしても、ある意味それはこの町にとって当然の報いでもあったでしょう。でもそうはなさいませんでした。イエス様はそんな堅くなな町のためでさえ心を激しく痛めて泣かれていたわけです。こうして深い同情心を持っておられてイエス様は、どんな時も変わらずに弱く愚かな罪人のその覚える必要を自ら進んで満たそうとされていました。そして皆さん、感謝なのは、新しくされた私たちはこんなイエス様とすでに一つとされているということです。このイエス様を私たちはもう知ったということです。だとすれば、この点において私たちはどのように日々を歩んでいるでしょう。第一ヨハネの3章の17節にこう書いてました。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうって。どうでしょう、神様の大きな愛と憐れみを受けたと、そう私たちが言うのであれば、その同じ憐れみを喜んで示すものとして歩んでいこうとしているでしょうか。他の人の必要や苦しみに自分から関心を払うものとして私たちは成長し続けているでしょうか。皆さん、私もそうですけど、ある意味私たち自分に対して同情心を示してくれるような人には同じように同情心を示すことは容易にできるかもしれません。 自分自身にいろんな余裕があるときはそれを示そうとするかもしれません。でもこの上場心というのは自分に良くしてくれる人にだけ示すものでも自分にとって都合の良い時だけ示すものでもありませんでした。私たちの模範であるキリストは十字架を前にしてなお、私たちに計り知ることのできないその苦しみを前にしてなお自分を拒み自分に敵対するようなものに対してでさえ深い憐れみを示し続けようとされていたわけです。私たちはそんな方によって新しくされたものとして今を生かされています。キリストに似た深い同情心を身につけるものとして今を歩み続けていこうとするわけです。どうでしょう、このような深い同情心を持つものとして身につけるものとして私たちは変えられ続けているでしょうか。次に2つ目の態度として挙げられていたのは慈愛でした。二つ目は慈愛でした。この慈愛ですけれども、これは今見た深い同情心と密接な関係にあります。この言葉には優しさとか寛大さとか相手の必要を満たそうとする親切な態度や行為といったそういった意味が含まれています。優しさ、寛大さ、相手の必要を満たそうとする親切な態度や行為、そういった意味が含まれています。そしてもちろんこんな慈愛というのも、神様やイエス様がまず私たちにはっきりと示してくださったものでした。ローマの2章の4節のところを見ても、こんなふうに書かれています。ローマの2の4にも、それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容等を軽んじているのですかって。またイエス様ご自身もこう自分のことをご自身のことを言われていました。マタイの11章の29から30節のところで、私は心優しくへり下っているから、あなた方も私のくびきを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます、私のくびきは負いやすく私の荷は軽いからですって。それが私たちの愛するイエス様の姿でした。忘れてはいけません。救われる前、私たちは皆例外なく敵として神様に逆らい続けていました。神様に感謝を捧げることもなければ、罪に罪を重ね、ただ身怒りを受けるべき存在として滅びへと向かっていたわけです。そんな罪深い私たちに対して神様が何をしてくださったのかって、神様がまず慈愛を示してくださったわけです。憐れみ深い恵みの神様が私たちを悔い改めへと導き、罪から救い出してくださいました。本来絶対に値しないようなそのものに、そのものが抱えていた最大の必要を与えてくださったわけです。それこそが神様の慈愛、神様の親切でした。そしてそんな神様の慈愛を知ったのであれば、そんな親切を私たちが受けたのであれば、私たちもその受けた憐れみや親切というものを他の人に示していくことが求められているわけです。もちろんその優しさというのは単なる感情や言葉だけのものではありません。相手の必要を満たそうとする犠牲を伴ったものになるわけです。具体的にどんなものですかって、もちろん聖書の中からいろいろ挙げることできますけれども、一つ具体例を挙げるとしたら、思い返してみてください。まさにイエス様が律法の専門家に語っておられた良きサマリア人の例えがそうでした。よくご存知だと思いますけれども、改めて見てください。ルカの10章の30節のところから、こんなふうに記されています。10章の30節から32まで、まずある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにして逃げていった。 たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていったって。エリコに下る道中、強盗に襲われた人は間違いなく助けがなければ死んでしまうような、そんな状態にありました。そこを通りかかった祭司やレビ人は倒れかけて死にかけているそのもののことを目にしていながら、道の反対側を通って助けようとはしなかったわけです。次にその場所をサマリア人が通りました。この当時、ユダヤ人とサマリア人の間には大きな溝というものが存在していました。互いを忌み嫌っているような、憎み合っているような、そんな関係にあったわけです。言うまでもなく、助けの手が差し伸べられるその可能性を最も感じることのできない、その存在でした。でもそんなサマリア人が来た時のその後の様子がこう続くわけです。33節から35節のところに、ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日、彼はデナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払いますって。他に通りかかったものとは違って、サマリア人は死にかけの弱ったものをかわいそうに思って自ら近寄り、そして助けを与えていました。そして彼を宿屋に連れていくだけでなく、かかるすべての費用でさえ代わりに払うと、そう約束してたわけです。これ書いてるので皆さん、その凄さがあまり思わないかもしれませんけど、考えてみてください。書かれてあるように、彼は旅の途中にありました。彼には自分の目指している目的地があったわけです。ましてや倒れていたのは自分と敵対するようなものでした。自分が解放してお金を払ったとしても何の見返りも期待できないような相手だったわけです。それでもなおサマリア人は自分を横に置いて、必要を覚えている人のために自ら進んでそれを満たそうとしました。自分自身のことではなく、必要を覚えている人の最善を、犠牲を払って叶えようとしたわけです。私たちが模範とできるその素晴らしい例えを見ることがここにできました。だとすれば、少し立ち止まって振り返ってみてください。果たして私たちの示しているその慈愛は、その親切は、普段このようなものでしょうか。家族や親しい友人だけじゃなくて、たとえ自分に反感を覚えているような敵対するようなものに対しても、自分が神様から受けたその慈愛を同じように表そうとしているでしょうか。皆さん、この慈愛というのは兄弟姉妹との間においても非常に重要なものです。もちろん他のものも重要ですけども、慈愛はとても大切です。どうしてかって、それは時に私たちは誰かから罪を犯されたような場合、その相手との関係においてある種自分自身を中間に立たせようとしていることがあったりするわけです。どういうことかって、こんなふうに自分に言い聞かせるわけです。相手に対して怒ることも憤ることも、そういったことが間違ってること、それはよくわかってるって。悪意やそしりを抱くことも、脱ぎ捨てないといけないということも、私はよくわかってるって。だからそれらのことは喜んでやりましょうって。でもその相手に対して自ら近づくことはしたくありませんって、あえて自分から何かをすることはしたくありませんって、そうやって脱ぎ捨てるところまではしても真ん中に立ち続けるわけです。でもそれは御言葉が教えている慈愛ではありませんでした。神様は私たちがただ罪を脱ぎ捨てるだけでなく、優しさを身につけることを教えてました。 脱ぎ捨てて中間に立つのではなく、自ら進んでそんな相手に対しても、そんな相手の必要さえも満たすことを求めていたわけです。確実に言えるのは、皆さん、もし私たちが神様がどれほど慈愛に富んだ存在なのかということを知らなかったり、自分自身がどんな慈愛というものを受けたのかということを忘れてしまっているのであれば、そんな慈愛は私たち周りの人に示そうとは到底思わないでしょう。でも私たちが神様の慈愛を覚えるときに、私たちが敵として歩み続けていたその時に、神様が自ら示してくださったその親切を覚えるときに、私たちはそれに習おうって、そのような慈愛を受けたものとして、本来値しないようなそういった憐れみを受けたものとして、親切を身につけるものとして歩んでいこうって、そうやって生きていこうとするわけです。果たしてそのような慈愛を表すものとして、私たちは変えられ続けているでしょうか。続けて3つ目の態度として挙げられていたもの、3つ目の態度として挙げられていたものは謙虚でした。3つ目は謙虚でした。この謙虚という言葉ですけれども、この謙虚という言葉にはもともと低く考えることという意味が含まれています。低く考えることです。謙虚な人っていうのは、自分自身に関してへりくだった考え方を、もっと言えば自分自身に関して正しい、慎み深い考え、評価というものを持っているわけです。わかりやすくこんなふうに CJ マホーニーという先生が定義していました。ちょっとこれは見ていただいて、こんなふうに先生は定義しています。謙遜とは、神の清さと自分の罪深さに照らして自分自身を正直に評価することです。もう一度言いますけど、謙遜とは神の清さと自分の罪深さに照らして自分自身を正直に評価することです。これよく考えてみてください。謙虚さというのは、私たちの内から始まるものでも、私たちが他の人と比べて自分自身を、うわ、低くしないといけない、低くしないといけないと、そう考えて始まるのでもありません。本当の謙虚さというのは、私たちが御言葉を通して神様がどんなお方なのかを素直に認めるところから始まるわけです。それが皆さんスタートです。神様が全てに勝って偉大なお方で、一切罪のない清く完全なお方であるということを素直に私たちが受け入れるわけです。するとそこには必ず謙虚さが生まれるようになります。なんでかって、それはその聖なる神様の前に自分自身の罪深さがはっきりと見えるようになるからです。神様の完璧な完全な基準を前の前にするときに、私たちは誰一人としてその基準なんて満たすことのできない自分の愚かさや弱さというものを覚えるわけです。こうして私たちが清い神様のただその恵みによって許されたそんな罪人であることを正しく認めるのであれば、そこには思い上がりや傲慢さ、高慢というものは生まれてきません。ただ神様に対する正しい恐れと感謝とへりくだりが生まれるわけです。かつての信仰者たちもそのようにして確かに歩んでました。思い出せばまさにパウロもそうでした。ですよね。彼はこんなことを自分自身に関して言ってました。自分自身に関してパウロは慎み深い考えを持ってたわけです。第一テモテの1章の13節から15節にこう書いてました。第一テモテの1章の13節から15節のところに、私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。 それでも信じていないときに知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。イエス、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭ですって。パウロは神様を知る前の以前の自分の姿を正しく見ていました。パウロは神様を知った時に受けたその憐れみの大きさを覚えていました。パウロは神様の偉大さを、神様の姿を正しく心に留めてたわけです。だからこそ自分こそが罪人の頭であるということを忘れませんでした。そしてそれゆえにへりくだる神様のしもべとして人々にも喜んで仕えていました。自分自身ではなく神様と人々のことに彼は関心を払い続けていたわけです。もちろんこんな謙遜も今の私たちにとって欠かすことのできない態度であるという、あるということはもう言うまでもありません。パウロもはっきりとこう述べていました。フィリピの2章の3節から4節に、フィリピの2章の3節から4節に、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことを顧みなさいって。謙虚さというのは欠かすことができません。でも皆さんそうですよね。残念ながら私たちは家庭においても教会生活においても、私たちはいろんな人と互いに罪を犯してしまう、犯し合ってしまうことが多々あります。この先も皆さん、私が皆さんに対して罪を犯すことも、皆さんの中で罪によって互いに傷つけ合ってしまうことだって必ずあるでしょう。そんな罪が存在している中で、もし私たちのうちに謙遜がなければどうなると思います？もし私たちが神様の前にどのようなものなのかという、その自分の立場を忘れて自分を中心に考え、自分はこんな扱いを受けるべきではないとそうやって考え始めればどうなると思います？確実に私たちの関係はこじれてしまうでしょう。ついには壊れてもしまうでしょう。だからこそ謙遜というのは必要不可欠なものでした。決して忘れないことです。清い神様の目を通して正しく自分自身を見ることです。他の人の罪のことを考えるのであれば、他の人の罪を考えるその前に、まず自分の罪深さを完全な神様の前で思い出すことです。他の人と比べるのではなくて、神様の前に出て神様の清さと憐れみを思い出して、自分自身の罪深さを心に留めることです。そしてもっと言うのであれば、そんな罪深い私たちを救い出すために、誰よりもご自身をへりくだされたそのお方を、キリストの模範を心に留め続けることです。そうして私たちは謙遜を身につけながら歩み続けていこうとするわけです。次に4つ目の態度として挙げられていたものは柔和でした。4つ目の態度として挙げられていたものは柔和でした。この柔和という言葉ですけども、これは穏やかで温和な態度のことを表しています。穏やかで温和な態度のことを表しています。穏やかな人です。ただもちろん勘違いしてほしくないのは、柔和な人というのは正しいことを妥協してしまうような、そういったか弱い人のことを指しているのではありません。むしろ柔和な人というのは たとえ困難が降りかかってきたとしても、すぐに怒りや悪意に揺り動かされてしまってしまうのではなく、忍耐深く穏やかな態度で振る舞おうとする者のことを言うわけです。一人の仲介者はこんなふうにこの言葉を表現していました。柔和は謙虚で穏やかな態度を表し、特に悪意や復讐心から解放された攻撃に対して忍耐深く従順であることを表しています。柔和な人、もちろん私たちの周りにもいます。でも思い返せば、まさにイエス様こそ柔和な人でした。もうすでに今日1回見ましたけども、マタイの11章のところでイエス様ご自身をこう言われてたわけです。マタイの11章の29節のところで、私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさいって。イエス様のその心はいつも心優しいものでした。少し考えてみましょう。イエス様は間違いなく心優しいお方でした。地上で福音を述べ伝えて、困っているものを喜んで助けようとするその時、ご自分をよく思わない憎む者たちから絶えず攻撃や迫害というものを受けて大いに苦しめられ続けたわけです。本来であれば一切与えすることのない、そんなひどい扱いでした。でもそれでもなおイエス様は何をしたかって、イエス様はご自分の受けたもので個人的に憎しみや悪意というものを覚え、仕返しをすることはありませんでした。どうなんでしょう、イエス様はそういったものに対してやり返す力を持っていなかったんでしょうか。いえ、持ってました。この方はまさしく全知全能の方、すべてをご自分の意のままにする、そんな力も権威も持ってたわけです。でもそんなイエス様は自ら進んで苦しみを受け、最後まで柔和なものとして歩み続けられたわけです。そしてそんなキリストの模範に習うものとして私たちは新しく召されました。だとすると、この点においてどのように私たちは歩んでいるでしょうか。私たちの振る舞いや言葉はどんな時も穏やかで心の優しいものでしょうか。それとも自分の思い通りにならなければ突発的な憤りや敵意によって支配されてしまって、激しい言葉や誰かを傷つけるようなそんな態度にすぐ変わってしまうでしょうか。箴言も特に言葉についてこんなことを述べていました。箴言の 15-1 に、柔らかな答えは憤りを鎮める、しかし激しい言葉は怒りを引き起こすって。どうでしょう、私たちの言葉はキリストの柔和さを人々が見ることのできるような、そんな柔らかなものでしょうか。それともただ怒りや争いを引き起こすような、そんな激しいものでしょうか。新しくされた私たちは、キリストの柔和を知った私たちは、そのキリストに似た柔和を身につけながら続けて歩んでいこうとするわけです。どうでしょう、そんな柔和なものとして変えられ続けているでしょうか。そして最後に、5つ目の態度として挙げられていたもの、5つ目の態度として挙げられていたものは寛容でした。寛容でした。この寛容っていう言葉ですけれども、この寛容という言葉は我慢強いとか忍耐という意味を持っています。我慢強いとか忍耐といったそんな意味です。寛容な人ってどんな人かって、寛容な人っていうのは、たとえ不当な扱いを受けたとしても自分自身を制してやり返そうとするのではなく、忍耐を持って最後まで耐え抜くことを言うわけです。ウィリアム・バークレー先生もこんなふうにこの言葉を描いていました。ちょっとそれを見ていただくと、こんなふうに言われています。寛容とは、人々が愚かであっても 忍耐を失わず、教えようがないように思えても苛立ちを募らせない力のことです。人の愚かさや強情さ、盲目で恩知らずな態度を受け入れ、それでもなお憐れみを持って努力し続ける力なのですって。まあ、間違いなく私はこの点において成長しないといけないと思わされました。でもどうです皆さん、この寛容というのは今の私たちにとってある意味最も困難な態度の一つかもしれません。というのも、とにかく速さというものを求める現代社会において、私たちの多くがただ待ち続けるということをあまりしたいとは思わないからです。どうでしょう、かつては買い物に数時間かけていたものが、今はもうすぐにネットで店に行くこともなく手にすることができるようにもなったりしました。かつては手紙を送って数日して届いていたそのようなものが、今はもう LINE やメールなどを通してすぐに届いてすぐに読めるようにもなりました。こうして多くのものが待たなくてもすぐに手に入ってすぐにできるようになったわけです。確かに便利になりました。でも同時にこれは大きな問題をももたらすようになったわけです。何かって、それは私たちがこの速さというものを他の人との関係にも当てはめようとするそのようになったことです。そんなことありません。私たちは誰かとの関係においてすぐに自分の願った通りのことが起こることを求めることがあったりします。だから私たちは思ったりするわけです。いつまで待たないといけないんですかって、今すぐに変わってくれないと困るんですけどって、こんなに経ってるのに何にも変化が見られないのであればもう無理なんじゃないですかって、そうやって私たちは自分たちの望むその時に思い通りのことがならなければがっかりして諦めてしまったり、怒りや不平不満というものを覚えたりするわけです。でもそれは神様が求めておられる寛容忍耐ではありませんでした。いや、もっと言うのであれば皆さん、それは神様ご自身が私たちに示してくださった寛容ではありませんでした。言葉を言っています。ローマの2章の4節、もう先に1回見ましたけども、ローマの2の4にこう書いていました。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですかって。第2ペテロの3の15にもこんなふうに書いてます。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさいって。改めてちょっと考えてみてください。皆さん、救いにおいて神様が示してくださったその寛容さは一体どれほどのものだったでしょう。もし神様の忍耐が今私たち一人一人が持っているそのものと同じものであったとすれば、どうなってたでしょう。間違いなくこの世界はとっくの昔に消え去っていたでしょう。だからこそ皆さん、忘れてはいけないわけです。私たちが今生かされていて何より救いを楽しむことができているのも、ただ神様の計り知ることのできないその忍耐深さのゆえだということです。そしてその忍耐を私たちが知ったのであれば、その忍耐によって私たちが新しく作り変えられたのであれば、私たちも同じようにして周りの人々に寛容を示すものとして生きていくということが求められているわけです。どうでしょう、私たちは自分の家族や友人に対して、教会の兄弟姉妹に対して寛容を互いに示すものとして今を歩んでいるでしょうか。自分自身の思い通りにならないとき、自分の願い通りにことが進まないようなとき、果たして私たちは感情に支配されているでしょうか。それとも自分を制して神様のその働きに期待して信頼しながら 熱心に待ち続けようとするでしょうか。大きな忍耐を受けて新しくされた私たちは、ただキリストに似たその寛容を身につけながら歩んでいこうとするわけです。そのような忍耐を持つ者として、寛容な者として私たち変えられ続けているでしょうか。さて、皆さん、今日は新しくされたものの身につけるべき5つの態度というものを一緒に学んできました。どうだったでしょう。深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、どれを取ったとしても、皆さん、私たちはまだまだ成長しなければいけない部分が多々あるでしょう。でも皆さん、いつも私たちを覚えることです。これらの態度というのは私たちの模範であるキリストのうちに見て取ることのできる、そんな態度だということです。ですよね。キリストこそ今まで見てきたように、必要を覚えるものにいつも同情して、優しさの御手を差し伸べ続けられていました。へりくだって仕えるものとしてこの地上に来られたこのお方は、どんな状況にあったとしても柔和さを失わず、忍耐をもって愛を示し、ついには罪人のためにご自身の命を十字架の上で捧げられたわけです。皆さん、この方の、このイエス・キリストのこの愛がなければ、この慈愛がなければ、謙遜がなければ、私たちは何も希望のない、そのようなものとして今も歩んでいました。でも、そのようなものに、そんな素晴らしい救い主によって救われたからこそ、新しくされ、選ばれ、聖なるものとされ、愛されているものだからこそ、私たちはキリストに似たものとして歩んでいこうとするわけです。そしてその時に、皆さん、何が重要になると思います？私たちはいろんな難しさを確かに覚えるわけです。その時に何が重要になるんでしょう。皆さん、新しくされたものとして生きていくのに必要になるのは一体何でしょう。それは御言葉が教えてくれてましたよね。コロサイの3章の1節から4節のところに書いてたわけです。何をまず求めなさいって言われてました。それは私たちが上にある方を求め続けていくことでした。この方の姿にいつも思いを巡らせ続けていくことでした。私たちが考えることも、私たちが心で思うことも、私たちは常に私たちを愛してくださったその素晴らしいお方の模範をいつも心に留めて歩んでいこうとするわけです。そうやってその方にますます似たものとなっていきたいがために、私たちはいつもこの方に心を留め続けて歩むことです。私たちのうちにそんな力はありません。神様の助けを祈り求めながら、新しくしてくださった方を覚えて、新しいものにふさわしい態度を、その制服を身につけるものとして今週も歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。何より神様、私たちのような愚かな罪人を、あなたに逆らって生きていた、そんな見怒りを受ける、そんな私たちに対して、あなたがただ恵みと憐れみによってキリストの信仰によるその素晴らしい救いを与えてくださいました。こうして私たちが今希望にあふれて生きていくことができるのも、すべてご自身をへりくだらせてこの地上に来てくださった、そんな素晴らしい救い主イエス・キリストのゆえです。ですから、どうか神様、私たち一人一人がこの主によって新しく変えられたものとして、私たちが新しく身につけるべきものを喜んで身につけていくことができますように。私たち一人一人は確かに弱さを覚えています。こうやって私たちが御言葉の基準を見るときに、私たちがいかにこの基準から離れていることを確かに見ます。でも、それを見るときに、神様、こんな愚かなものでさえ神様、あなたが救い出してくださったことをいつも感謝し、この方を愛するその愛を持って続けて、神様、あなたに似た、あなたを喜ばせるものとして、キリストに似たものとして変わり続けていくことができますように。そのような歩みを通して、ますますあなたの素晴らしさが褒めたたえられますように。今日のこの時を感謝し、すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。